ですから同意をす、同意を理解を得るか、保証するか、とにかく理解か保証は新たに必要ですよね。で、それを得るということでしょ。って聞かれば、この2000年の保証契約に基づいて、そのボーリング調査、今回のボーリング調査を実施することはできないという判断ですよね。
2000年企業保証契約に基づくということでは
い。
なく、今
はい。
回はあくまでもこのボーリング調査
はい。
については同意を得るという
はい。
ふうに書いてあった
ということでしょ。ですから、2000年のボーリング調査、保証契約では、四大漁協だけでなくて、上関漁協とか、あるいは共同漁業権管理委員会に属する漁協の組合員、漁協およびその組合員とか、一応その契約の対象になってますよね。契約、ね、それを認められますよね。言い換えれば、四大漁協の組合員の、漁業だけでなくて、その他の組合員の漁業にも損害を与えるということで、補償契約の対象に含まれているわけですよね、2000年には。今回、なんで四大漁協に限定されるんですか。
今回、ボーリングを打たせていただくところが、四大漁協さんの漁業権があるということで、私どもとしては四大漁、もう漁協ではございませんけども、四大支店さんのです
だけ
ね。
ど、あれでしょ、それは共同漁業権に限った話であって、許可漁業、自由漁業っていうのは、共同漁業権の漁場区域と関係なしに、特に自由漁業っていうのは、どこでもできるんですよ。現に岩島の漁民というのは自由漁業が中心の漁業です。ですから、そこの、ボーリング調査の海域でだって自由漁業できるんですよ。で、どうして岩島の漁民の同意は、理解は得ないんですか。
自由漁業ということでおっしゃられておりますけど、先ほどは言っております漁業権ということではですね、岩島支店様の設定はないというふうに
漁業権に限定することはないじゃないですか。で、補償契約ね、あれですよね、漁業権に限定してないですよね。埋め立て法は漁業権に限定してます。漁業権者という表現でね。しかし、補償契約では、1条の2項、漁業権その他漁業に関する権利以下漁業権等というということで、許可漁業、自由漁業も含まれてるんですよ、これは。そうでしょ。それは認められますよね。で、だったら今回だって許可漁業、自由漁業含まれるんだから、岩島漁民の自由漁業を行営んでいる岩島漁民の理解も必要じゃないですか。
今のお話の話
はい。
はちょっと埋め立て工事の話をされているのではないかと思うんです
が、違
いますよ、調査のことですよ、調査の。そうです。
この度のボーリング調査についてはあくまでも、そこに漁業権がある、
いや、だから、どこで、どうしてそこで漁業権に限定されるかが全く理解できない。この2000年の保証契約では、漁業権に基づく漁業に限定しないで、ね、許可漁業、自由漁業も含んでるんですよ、ね。ところが、なんで今回は、なんでその許可漁業、自由漁業を含まないで漁業権に限定されるんですか。全く理解できない。
あくまでも許認可手続きということで、ご理解
許認可手続き。
勝手なこと言ってく
る。そんな、だって、なんで理解が必要なんですか。なんで四大漁協の組合員の理解が必要なんですか。
あくまでも四大支店さんのですね、漁業権があるということで、私どもとしては、ボーリングの調査のご理解を賜るというふうに。
じゃあ、なんでその保証、この2000年の保証契約では漁業権に限定しないで、漁業権等という表現で、許可漁業、自由漁業も含めて契約されたんですか。その時も漁業権に限定すればよかったじゃないですか。
当然、ボーリングはですね、調査が終わりましたら、体制も全部撤去いたしますけども、埋め立てをしてしまうとですね、完全にもうそこで漁業ができなくなってしまうということは、ご存知の通りだと思っておりますが、その違いだというふうにご理解いただきたいと思います。この度も、そこに恒久的なものを出してくれということではございませんので、あくまでも今予定している
それはね、保証契約でね、あれですよ、要するに、海が陸地になって、恒久的に漁業ができなくなるから、対象に四大漁協だけに限定したんだというご説明だったと思いますけれども、この2000年の保証契約の内容、ちゃんとご覧になりました。あれですよ、漁業権が消滅する区域だけじゃないですよ。漁業権準消滅区域、工事作業区域、それから、工事によって、その漁業操業場の温排水に起因する一切の漁業損失及び漁業操業場の諸迷惑と、明らかに陸地になるところだけでなくて、ね、 あれですよ、そのいわゆる制限保障とか影響保障の対象区域も含めてるんですよ。でしょ。だからそこで、あなたがその漁業権に限定される、あるいはその次第漁協の組合の理解に限定される理由は全くないんです。でしょ。
まあ、先ほどまでちょっと繰り返して大変申し訳ございませんが、あくまでもそれは工事の所管、私どもは今回工事ではなくて、あくまでも調査という整備をしておりますし、その、
まあ、調査だってボーリングをするわけだから工事じゃないですか。
うん、それは漁業に与える影響は一緒ですよ。
一緒ですよ。明らかじゃないですか。そんな工事は漁業に損害を与える、調査は与えないって、そんなバカな話ないじゃないですか。ボーリング調査ってのは立派な工事ですよ。
与えないということは一言も言ってはいないと思うんですけれども。与えるんですか。
与えるなら補助。
そこの地先でまずボーリングを調査をするところでは、漁の認めができないということもございますので、漁業権のある次第漁協様の方にご了解を賜った上で、一般海域内の行為許可を取りたいというふうに考えております。
今また違ってきましたね。最初は陸地になる部分だけって言われましたけれども、今は工事のためにそこで操業できなくなるからって言って、いわゆるその埋め立て施工区域にあたる工事の施工区域内の漁業ということで広がったわけですけれども、さらにこの保証契約ではその温排水に伴うというようなことも書いてあるんですよ。それからいわゆる影響保証っていうのは、工事に伴って濁りなどが生じた場合に影響補償が必要というのはご存知ですよね。それだったらあれじゃないですか、その別に工事のために入れなくなる水域だけでなくて、工事による濁りなどによって水揚げが減る、その海域も含まれるということですよね。
先ほど工事という言い方をされているので、ちょっと話が噛み合っていないのかなというふうに、ちょっと私どもは理解しておりますが、あくまでも私どもは調査としてやらせていただくというふうに。
調査と工事ってつまり魚にとって同じですよ。
魚にとって、うん、
それは普通の一般的な市民は全く理解できない。調査だったら工事とは別で、漁業には損害を与えないんだということですよね。あと損害与えないとは言われてない。調査と工事は別だと。でも損害与えるんでしょ、調査だって。
影響等についてはですね、はい、限りなく出ないようにですね、調査の。
いや、それは努力されるかもしれないけど、そんな努力で全然出ないんだったら何の影響保障も必要ないんで、実際に出るから、実際には同意としたって出るから、影響保障っていうのを払うわけですよ。
影響保障を私に払うと一言も言っていた覚えはないんですけども、ご了解いただくとは言っておりますけども、保証するかどうかについては承知していないというふうに冒頭一番最初にお答えしたというふうに私の方は理解しておりますが、
それとね、その自由漁業というのは何もあれですよ、次第漁協の漁業権の区域だけでなくて、区域の外だけでなくて、岩島の漁民の自由漁業では、自由漁業というのは次第漁協の共同漁業権の漁場区域の中でもできるんですよ。それができなくなるわけですから、別に影響保障に限らず工事の施工区域内で自由漁業を営めるわけですから、それができなくなるわけですからね。施工区域の中で、工事の施工区域の中で漁業ができなくなるから、次第漁協の組合の理解を得るんだと言われましたけれども、それならば岩井島の自由漁業団はそこでもできるんだから、だからその岩井島漁民の理解も必要じゃないですか。それに対しては
自由漁業という範囲でいうと、はい、今言われた岩井島漁協さんのみは全ての方が対象だと思うんですけども、そうすると海上でボーリングというのは一切できなくなるんじゃないでしょうか。一般海域内行為許可をですね、取るのに必要な手続きをさせていただきます。その中で、私どもの判断では次第人様のご了解をいただくというのが必要だと。
いや、自由漁業というのはいわゆる一本釣り、
まあ、自由漁業ではないので、はい、私どもとしてはそれをですね、持って、自由漁業の方々の取ってないので許可されないというふうにおっしゃられるのであれば、それはちょっと私どもとしても、事例の策を考えていく必要はあるかもしれませんが、家庭の話なのでちょっと、限定はいたしませんけれども、あくまでもその許可を取るために私どもとしては次第人様のご了解が必要であると、このように考えた上で、手続きの方を進めてまいりたいということをご説明させていただいているというご理解いただけたらと思います。
その2000年の補償契約では125億で、岩島のにも25億ぐらいでしたっけね。その対象はあれですよね、岩島の漁民は許可漁業自由漁業が中心ですから、だから岩島の自由漁業も含まれてますよね。それは認められますよね。
まあ、個別に交渉はしておりませんので、話をそらさないでください。
いやだけど、その岩島の、だって岩島にだって補助金いくらっていうこと、岩島漁協にいくらっていうことを計算されてるじゃないですか。そして現にそれをなんとか受け取らせようと画策されてるじゃないですか。でその、その補助金の中には、だって岩島の漁民の中心の漁業は自由漁業ですから、自由漁業が含まれてるのは当たり前じゃないですか。それを なんで否定されるんですか。自由漁業に対する保障も含まれているということ、当然ではありませんか、ね、
自由漁業ですから、うん、どこでというところではないと思いますけども、まあ、水揚げ高というのが多分、はい、漁獲に対する影響ということでの判断になるのかとは思いますが、
はい、だから含まれているんですよ。で自由漁業というのは、あの岩島漁民 その海域、あの 海域も含めて できているんですよ。それができなくなるわけですから、当然理解は必要ですよね。
岩島の了解を得ずに、
マネージャーね言われたように、あの岩島だけじゃなくて他の7漁協についても全てですね、あの了解を取るというのが本来の姿じゃないかと思いますね。でもそれをされない理由はなぜですか。
あの先ほど言っておりますよね、あくまでも専用許可を取る上ではです、ね、ボーリングに関する専用許可ですね、を取る上ではですね、私の方としては左手様の了解を得ることで許可がいただけるというふうに考えて、そういう手続きを進めさせていただいております。
それすみません、ちょっとですね、あの過去に変えるんですけど、総裁調査をやりましたね、2008年代から。どうですか、
ボーリング
の、はい、あの陸上60カ所と海上60カ所、120カ所ね。でその時に、まあ、環境影響評価を作るための詳細調査だったんだけど、その時の手続きやっぱりいるでしょ、海上の場合は。でどういうふうにされたんですか。
ちょっと今そこは承知してないので、そこを確かめます。
多分あれ次第漁協の範囲だから、次第漁協の了承を得ればいいというふうな感じでやられてると思うんです、今の答えを聞くとね。で、あの海の調査をしてるわけですから、作業台船がそこに居座る、そうしたら漁業できないじゃないですか。そしたら補償とかちゃんとそこに言ってこれだけのことをしますということをやらなきゃいけないわけですよね。で今次第だからいいという話は次第漁業がそこを持ってるから、だけどあの本来的にはここは誰でも自由漁業許可漁業できるわけですから、岩島漁協は行ってもいいわけ。それやらなかったんでしょ、中国電力は。その時やらなかったんでしょ、岩島漁協の声を聞かなかった、保証しなかった。
先ほどお答えしたそのあたりはですね、承知をしております。
そこまで勉強してくださいよ。
岩島漁
協は今起こってるんでしょう、会場一箇所だけど、あの次第漁協だけでいいという話です。
専用許可を取るのに必要な手続きということで、それは必要なことはやっていると思います。
あのちゃんと漁業をするという自由漁業と許可漁業があるわけだから、それに対してもしなきゃいけないというのが今の話でしょ。
あの私ども最終的にその専用許可のですね、許可を出す側ではございませんので、その今言われたように、要は漁業に損失が生じるということで、ボーリングを専用許可を出せないというふうに許可権者がおっしゃられればですね、その許可が得られるような努力はしたいと思う。
で 今まででではっきりしたことは、少なくとも2000年の補償契約に基づいて今回のボーリング調査をすることはできないということですよね。それはもうはっきりしてましたね。
できないではなくてしないというふうに私は
しない。
あくまでもこれは調査の一環としてやらせていただくので、あの前回の、補償契約に基づくものではないので、改めて専用許可申請の方を取らせていただいて、その、まあ 今回で言えば、白井地検さんの方のご了解を賜った上でですね、所有必要な手続きを踏まっていただきたいと、このように考えています。
言い換えればだけど、次第漁協の組合員以外の漁協の組合員の、これは自由漁業、当然自由漁業もやってるでしょうから、そのあらゆる漁民の自由漁業はボーリング調査の予定海域でできるということですよね。理解てないわけですから、
当然のようにボーリング、先ほど、おっしゃられたようにボーリングには大船等をですね持ってきますので、まあ、そういう範囲の中でですね、はい、まあ、ご協力を賜りながらですね、その面で漁というのはですね、できないことではないと思いますが、はい、当然のようにその財政をに対して何かございますと、当然調査の方もできなくなりますので、ご理解賜るようにですね、
そこら辺ご協力を賜りながらと言われましたよね、はい、ということはお願いをされるんですか、ご協力くださいというお願いされるんですね。
そこで、はい、まあ、やり方はちょっとここで分かりませんけれども、うん、少なからずですね、今言われたようなボーリングをポイントのところに、まあ、船があったら当然ボーリングは調査できませんので、
まあ、それは分かりますよ、当たり前じゃないですか。逆に漁業のためにはボーリング調査をやられると漁業できなくなるんですよ。で、漁業ってのは、あなた方は許可得て工事やられているとしても、そんな強い、全く強い権利じゃないんですけど、漁業ってのはとっても強い権利なんですよ。で、漁業権っていうのは妨害、物件的権利である。で、漁業権、許可業、自由業についても保障が必要な財産権であるということが、これ明確なんですよ。だから同意も得られないで財産権を侵害したら、これは憲法違反になりますからね。それで、じゃあそのあなた方協力を得ながらっていうふうに言われましたけども、あなた方が海上許可を得てボーリング調査をやるのは、いわゆる公共用物の許可使用であって、そうすると道路工事がありますよね。よく道路工事の時に、工事よくお願いしますって、ご協力お願いしますって通行人に呼びかけてますよね、工事する人が。あれと同じ関係なんですよ。協力をお願いすることしかできないんです、ね、ここを通ったらいけませんとか、排除するということは一切できないんです。頭を下げて、ね、通行人にお願いする、 車にお願いすることしかできないんです。それと同じように、漁民が漁業をやるのに対して、あなた方ボーリング調査をやるときに頭下げて、ご協力ください、お願いしますと頭下げてお願いすることしかできない。で、漁民の方はそれを受け入れなきゃいけないことは全くありません。いや私はここで漁業をやりたいんだと、ね、でこれは立派な漁業権であり、あるいは財産権である、で妨害するなといえば、漁民の漁業の方が強いんです。あなた方の方が強いという根拠は何かありますか。
ちょっと、まあ、元々の今回の申し入れの趣旨からだいぶずれてきて、
はい、いえいえ、同じですよ、同じです。
私どもは、はい、まあ、でもボーリング調査および運営に関するですね、まあ、この申し入れに対するですね、
いや、だからボーリング調査の法的根拠はどこにあるんですかということで議論してますから、
私どもは回答させていただいております、はい、なので、今ですね、法律の議論をですね、この場で考えれば、私
は
もちろん、
いやいや、あなたが協力をお願いしますって言われたから、その中身を詰めてるだけじゃないですか。協力お願いしないんですか。
法的根拠を示してほしいということで、
根拠ないことしたらいけんよ、ね、
協力をお願いしますって言われたから、
うん、どうしたかということで考えます。ボーリングについてです ね、
はい、
ボーリングについてはあくまでも一般会議内の広域許可というものの許認可を得るというのが、
だから許認可得たって、許可得たっていわゆる許可使用というね、市場しかできないんですよ。で、自由漁業に対してそれ排除することはできないと、許可得たってね、道路工事と同じですよと、通行人にお願いしか、協力のお願いしかできないんですよと、通行人に通るななんて言えないんですよと、それと同じように漁民に対して漁業やるななんて言えないんですよっていうことを言ってるんです。
まあ、ご意見としてたまっております
。いや、それがちゃんと回答してくださいな。いや、そんな何言われても、そのご意見としてって受け止まっておきますで済まされるんじゃたまりませんよ。ちゃんと、そうでないとあなた方違法行為やることになるんですからね。きちんと回答してください。
法令遵守でやらせていただきたい。
いや、それはそうです。当たり前です。法令遵守、あなた方だから協力をお願いしなきゃいけない立場なんだからね。だから頭下げて、協力が得られなければできないんだから、それ言い換えれば、ね、協力が得られなくてもできるという根拠があれば、法的根拠があれば、それを示してくださいよって言ってるんです。
示せないと理解しましたか。
そうですか。
いかがですか、その辺は。
まあ、当然先ほど来言ったようにも同じことを繰り返して大変恐縮ではございますが、あくまでも私どもは専用許可を許認可を取ることによってですね、防火予防には実施できるとこのように考えておりますので、そのようにご理解賜りますと。
それは道路工事の許可を得れば通行人を排除してできますよと言ってるのと同じこと。そんなことはできませんよ。協力を頭下げて協力をお願いしますということしかできないんだから、道路工事見てたら分かるでしょ。それと同じことなんですよ。その排除できる根拠ありますかって聞いてるんです。
あくまでも同じことを繰り返していませんけれども、そういった法の解釈について、
そうすると埋め立て工事が始まったとしますね。その時自由漁業の漁民の方、そういう方が、その周辺で、漁業をされた時にですね、排除はされませんね。
埋め立て工事に関しましては、そこはもう、
埋め立てでボーリング調査です。
当然のようにですね、ボーリング調査にご協力賜るようにですね、方法についてはここで
お願いをするということですね。ご理解をいただくということでお願いをするという立場で、まあ、だったら分かりますよ。排除はできませんということを確認しておきたいと思います。
排除というものがどのようなものをイメージしていただくかと分かりませんが、要は先ほど
言ったように、ます
けどボーリング台船を置くことが排除というふうには私どもは考えています
。それだけじゃないでしょ。
例えばボーリング台船が入るところに、漁民の方が漁業をしてらっしゃった、そういう時どうされますか。
そのようにならないように
お願い、あらかじめお願いするとならないように、
ならないようにお願いする、う
ん、でも、あなた方がお願いされても、
については私どもも公表しておりますし、まあ、そういった中においてですね、工事内容を理解賜るようにですね、関与席の方においてもですね、いろいろと情報発信もさせていただいているというふうに聞いておりますので、それでご理解をさらに深めることが必要なのかなというふうに今の話を聞いて思ったところ。
まあ、理解を得るよう努力するということを言ってるだけで、理解を得られない場合にどうするか一切言われないし、だからとにかく排除できる広報的根拠は全くないということを言ってるに等しいんです。さっきから全くないんです。
根拠は示されてないということで理解を、
こちらは理解しますよ。それでよろしいですか。
当然私どもの、ご説明にご理解いただけないということはあるかもしれませんけども、まあ、なるべくそのようにならないようにですね、しっかり
ご説明はただ理解を得るよう努力するというするしかないですよね。じゃあ2つ目の